政治家の資質とは、先見の目があることと、想像力があるかで決まるのではないでしょうか。FM ピパウチ、リスナーの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。今日は、日テレのこともあって、より怒りを込めて話をしたいと思っています。今、世界では人権を問われています。特に中国のウイグル族、香港に対しての人権侵害、そしてロシア、ミャンマーと他独裁国家での自由、民主主義、人権を無視する弾圧がまかり通っています。ミャンマーでは独裁者が仕掛けた軍のクーデターに対する正義の抗議のデモが続いていますが、ミャンマー各地では治安部隊による銃撃が相次ぎ、最大都市ヤンゴンや第二の都市マンダレーなどで多くの死者が出ています。他国からも暴力の行使に懸念の声が相次いでいますが、独裁国家、中国は不都合には一定の距離を置く姿勢のようです。今後、ますます死者、負傷者が増えるのではと懸念されます。悪性の治安部隊を抑えることが治安を抑えることではないでしょうか。悪戦軍が銃を持ち、正義が丸腰、こんなバカなことがあっていいのか。冒頭申し上げましたが、政治家とは先見の目があることと想像力と申しましたが、今の自民党政府、そして世界の壊れた国々の政治家、その政治家としての資質がボロボロと剥がれ落ちています。そして政府に提言できる日本学術会議も同じ穴のムジラではないでしょうか。私たちは何度か日本文化人類学会のパブリックコメントに参加し、アイヌ遺骨問題を訴えてきましたが、政府に声が届かず、結果は何者かに遮られ、提言から報告、そして記録に留まりました。これまでの日本文化人類学会のアクションは一体何だったのか。私たちアイヌを利用したただのアリバイ作りの一環だったのかと思うと、また裏切られたという思いでいっぱいです。アメリカの新政権、国務長官に人権派のブリンケン氏が就任しましたが、彼にはアウシュビッツ、ホロコーストというバックグラウンドがあり、人権、人種問題で世界に踏み込んでいく姿勢ですが、アイヌに対しての人権、侵害、ジェンダー、他、あまたの案件を抱えている日本政府は、同盟国アメリカにどう追随していくのか、見物です。2月20日、NHK 教育テレビ、全国放送にて、アイヌ遺骨問題を取り上げていましたが、多くの理解者の声が聞こえてきましたが、テレビ画面からは、遺骨問題の本質を理解できない上に、政府を忖度し、理解しようとしない、救いようのない恥ずかしい同胞、北海道アイヌ協会の二人と、歴史事実を認めようとしない東京大学のバカの発言には強い怒りを覚えました。特に北海道アイヌ協会の幹部、この二人のパフォーマンスは言いようのない怒りです。 アイヌ、ネノアンアイヌ、人として恥を知れと、怒鳴りたい気持ちでいっぱいです。これまでも何度も何度も訴えてきました。私にとって北海道アイヌ協会は、私たちアイヌの代表ではありません。そしてこの者たちの言動は、私たちアイヌの総意でないことを、改めて申し述べておきます。本質を理解できないと申しましたが、これらは本当にアイヌなのかと、目、耳を疑いたくなるような、恥ずかしい場面でした。人としての根幹にある遺骨を、人質として白老にできた尊厳ある慰霊施設と称する、馬鹿げた施設に預け、素晴らしい施設と称賛し、私もこの施設に入りたい、他にも入りたがっている人がいると、平気で嘘吹くこの二人は、地位と利権にしがみつく、私、口がよく言う、寸家アイヌ、嘘のアイヌたちです。この者たちにアイヌを名乗られるのは大迷惑です。本当にあの施設に入りたいのであれば、まずはあの施設を空にし、同じような馬鹿を集めて入るべきです。何度も言い続けています。先人たちが望む、そして帰る場所は、白老の地ではありません。さまよい続けている江かし、淵、へかったらが帰りたいのは、それぞれのふるさとの地です。何を求めてか、政府に対してちぎれんばかりに尻尾を振り続ける、さもしいアイヌたち、研究という欲望だけに、研究を続けようとアイヌを侮辱し続ける、人手なしの学者たちには、強い怒りを覚えます。さて、私の怒りは、とどまることがありません。道民は、自分たちは、アイヌ民族の土地の上に立っているのだという認識、自覚がありません。札幌市白石区は、昨年、2020年11月に、札幌白石会期150年事業を開催するとしていましたが、新型コロナウイルスの蔓延の対策のため延期し、今年の11月に開催すると、札幌市の広報白石区版1月号で明らかにしています。アイヌ民族が存在していた歴史記録を削除し、あたかも無主地を開拓したかのように、自分勝手な回帰とは、まさにアイヌを侮辱、差別するものです。アイヌたちが辿った歴史を無視する回帰という表現は、日本人入植者がアイヌ民族の土地を奪ってきた侵略者であったことを否定するものです。道民はもう一度立ち止まり、振り返ることです。自分たちは誰の土地の上に立っているのかを、そしてアイヌからすべてを奪った。加害者は誰で、被害者は誰かを、肝に銘じてもらいたいものです。今日、最後の怒りです。3月3日付、北海道新聞第3社会面記事に、男児衰弱し、母親を逮捕とありましたが、福岡県で起きた、なんとも悲しい記事でした。どんな事情が あるにせよ、我が子に食べ物を与えず衰弱させた。非人間的な母親の責任は許しがたいものはありますが、この母はおそらく精神的疾患があったのでしょう。そこにママ友と称する獣者がつけ込み、母親をマインドコントロールし、生活保護費数百万を巻き上げていたと報道されています。母親に子供たちの食事制限を指示し、その分の金で自分だけは美味しいものをたらふく食らい、太っている獣にも劣る醜い顔が新聞、テレビ等にも載っていましたが、世の中にはいろいろな悪が存在しますが、抵抗のできない幼く弱い子供に対して、鬼畜にも劣るこの悪、私に権限があるなら、子供にとったのと同じように、この醜い赤堀にも水だけしか与えない刑に処したいものです。この二人を私は絶対に許せません。この子の冥福を心より祈り、木村文夫の言いたい放題の時間を終わります。礼礼礼礼。